こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。それでは最後、風林火山の山、山動かざること山のごとし、プロダクトアウト、ボトムアップ型、価値追求型、チームワーク社長ってことになりますね。最後は内容としてはね、何度も言ってますけど、基本的に先にお伝えしている診断結果とほぼ同じです。あとね、そこに具体的な事例とか、まあ、ちょっと他の解説を加えながらお伝えできればと思っています。本日はね、山タイプの経営者についてなんですけれども、何度も言うようですけれども、あなたの診断結果に関係なく、全てのタイプをしっかり知っていただく中で、今一度ね、自分にぴったりなのはこれではないかということを認識しようという気持ちで聞いていただきたいのと、まあ他にもね、学びになりますから、それがあなたの経営に役立つ要素として使えるものがいっぱいありますし、組織に取り入れることもできますから、そういう意味でしっかりこのタイプのことも聞いていただければと思います。それでは早速、山タイプの経営者の特徴からお話していきたいと思います。このタイプの経営者の、ね、特徴は、まずはやっぱりどっしり安定感のある縁の下の力持ちタイプの経営者っていう感じですね。まあ私の知ってるね、このタイプの経営者を見ていると、なんか懐が深いっていう、そんなイメージですかね。そんな感じですね。なので現場に入って社員と一緒にコツコツ仕事をするタイプの経営者で、現場で働いている社員だけではなくて、お客さんとかお取引先さんとか、現場レベルのそういうねことをね、現場を大切にする経営者ですね。はい。また従業員や現在近くにいるお客さんの声にね、真摯に耳を傾けるタイプで、商品やサービスだけじゃなくてね、とにかく現場全体をね、最優先するタイプです。まあ真面目で誠実でまっすぐなタイプって感じだと思います。なのでその時々の現場の空気を乱されること、乱す人を極端に嫌います。同じく、まあ、ルールや規律をね、守れない社員を許せないって側面も持っています。こういった面でね、少し、悪く言っちゃうと、融通が利かんところも結構あります。はい。またね、自分たちの商品とかサービスとかお店とか、まあそういうものをね、やっている仕事に対する誇りはね、持ってます。で、それもね、このタイプの経営者の特徴で、自分のやるべき仕事はちゃんとやってるよっていうね、そういう、なんですか、プライドみたいなものはしっかり持ってるタイプですね。はい。あと、人物像としては、自分たちの仕事を通して従業員とお客さんを幸せにしていくっていうかね、そういう気持ち、確固たる思いは持ってます。ほんま、社長さんっていう感じだと思いますよ。話し合いではね、なんか話し合いとかそういうのをする場合は、まず人の意見をちゃんと聞きます。で、自己主張はね、あまりしないタイプですけど、まあでね、結果的っていうか、自分はね、あまりね、スポットライトバンバン浴びたいっていうタイプはあんまり思ってないタイプですね。これはね、こういうところは仕事以外でもそういうところを持っていると思います。はい。あとね、意外とね、ムードメーカー的な要素も持っているんで、大勢の人といるときは、みんなを楽しませる側で、楽しませることを言うようなことが好きな方やと思います。はい。あとね、何らかの成果が上がったとしても、それがね、自分の手柄のように盛り上げられることはあんまり好みません。だから、チーム全体とか、やっていることを評価されることを望むっていうタイプですね。はい。あと、すごくね、我慢強いところがあって、温和で、あまり怒らない方だと思われてるんですけど、人への敬意のない態度とか、そういうことにはね、人一倍腹が立つタイプです。だからこのタイプの経営者はね、一回怒らせると結構怖いですよ。はい。あとね、山タイプの経営者は、現場重視で、どっしり安定感のある、そういう存在ですから、結果意識の強いスピーディーな社員、なんかもう次から次にやってきたような社員さんからするとね、もう社長のんびりしてるみたいな感じで、のんびりしてる社長ってイメージを持たれることがあると思います。はい。じゃあ次、長所を見ていきますね。長所はね、とにかくこの経営者は、社員や顧客や自分たちのやってる仕事をね、大切にするんで、本人はね、さほど目立つタイプではないんです。でもね、心遣いや人柄がいいんでね、知らん間に周りの人から協力してもらえるようなタイプの経営者です。はい。だから、他人に対する自然な敬意があるんで、部下とのね、約束なんかは守るタイプです。またね、 落ち込んだ人をさりげなく元気づけたりサポートすることも得意かもしれませんね。あと、とにかくね、このタイプの経営者は計画通りに安定的に日々の仕事や現場の進捗を大切にしていくんですよ。だから準備などは欠かさず計画に沿って根気強くコツコツ仕事を成し遂げていくっていう感じですね。まあ安定的っていうか言い方を変えると慎重っていうことになりますね。はい、ちょっと悪く言うと臆病っていうことにもなるかもしれません。はい、短所っていうことで言うとこれはね大きいですよ。想定通り計画通りじゃないイレギュラーなトラブルが起こった場合、そういうことをね極端に嫌うところがあります。なのであまりね同時に多くのプロジェクトを進めるようなそういう仕事を進めるやり方は得意ではありません。まさにね臨機応変なスピーディーな対応が苦手なタイプで、この部分はねこのタイプの経営者にとって最も気をつけなければならないポイントだと思います。またね情に流されやすい側面もあるんで、周囲から自分の意見がないと見られがちなところもあるかもしれませんね。ある意味ね経営者っぽくないように感じられるかもしれませんが、意外とね多いですよこのタイプの経営者もね。はい、とにかく現場ってこと、今目の前の社員や組織顧客ってことを大切にするんで、目の前現場なんでね長い視野でビジョンや戦略を作っていくようなことは得意じゃないかもしれません。これもまたねこの経営者にとってのウィークポイントかもしれませんね。目の前の社員や顧客、仕事や現場を大切にすることはね大事なんですけど、本当に大事にするならば長期的なことも考えとかなければなりませんからね。はい、また社外との交流や情報交換とか新しいノウハウや技術をの情報収集といった、まあ、絶えず新しいことをね取り入れていくようなことは苦手です。苦手っていうよりも今までやってきたことを変える変化を嫌うっていうところがあるでしょうね、このタイプの経営者は。はい、それでは次にマネジメントって視点から見ていきましょう。マネジメントって視点から見ていくと、このタイプの経営者はボトムアップ型チームワーク社長、まあこういう感じですねになります。現場でコツコツ一緒にしていくことで社員からの信頼を得るのが山タイプの経営者ですけど、リーダーシップをバリバリ発揮していくのは苦手です。で、社員や組織全員の意見を聞きながら調整していくことが得意ですね。だから調整派ですね。はい、逆に組織内の調整に時間がかかってしまって判断や決断が遅れることも多いと思います。このね判断や決断に時間がかかるってこともこのタイプの経営者の特徴なんですけど、これからの時代経営において判断や決断の遅さが命取りになることもあるんで、気をつけておいた方がいいポイントかもしれませんね。はい、また組織の調和を重んじるあまり自分の考えがないと思われる場合もあるので、しっかりと意思表示や感情表現をすることも意識しましょうね。これすごい大事です。意思表示、感情表現、むちゃくちゃ大事ですよ。このタイプの経営者にとって自分の考えや気持ちや思いをいつも表現出していくことを心がけた方がいいと思います。このタイプの経営者は、あとねこれはないいところなんですけど、マニュアルを作ったりさまざまな業務を仕組み化することで社員一人一人や業務の標準化したり軽減していくことは非常に得意です。はい、あとねこのタイプの経営者はね現場でどっしりした安定感を持ちながらも組織における安心安全の環境を作っていくことで安定した組織が作れます。だからねすごくね全員が安心できるような環境を作っていくのは得意ですし、それすごく大切にしていきますし、それが上手です。これすごく安心安全の環境って大事ですよ、ここからの社会もしくは会社企業。はい、その反面ね、これね反面こういうところも持ってるんです。言わなくても分かっているだろうという考えも持ってるんです。それをね社員や組織にうまく伝えていくのは苦手なところはあります。だから上手に作れるけども言わんでるわ分かってるやろって思ってしまっているところもあるんで、だからねどうしてもね言葉足らずっていうんですかね、とにかく自分の考えていることを伝える、それがうまくなっていくっていうことは大事なポイントかもしれません。それでは次にマーケティングっ ということで見ていくと、プロダクトアウト、価値追求型ということになりますよね。この経営者はね、社員や顧客、商品やサービス、まあ、いわゆる現場、とにかく現場が第一優先ですね。これ何度も言ってます。はい。で、社員、顧客、取引先の話をしっかり聞くことができるんで、今のお客さんからの声から、商品やサービスの質をどんどん向上させていきます。なので、徐々にね、リピーターやファンを育んでいくっていうイメージですね。はい。で、その、まあ、中心になっていく自分たちの商品っていうかね、サービスへの信念、誇りは揺らぐことはないです。しっかり持ち続けていくので、その中で顧客との絆をね、大切に育んでいくことができますね、この経営者はね。でもね、反面、新規開拓や新商品の開発といったことは苦手ですね。だから、創造的で独創的なアイデアを出すのは苦手な方だと思います。はい。マーケティング的にはね、やっぱり、大博打はね、あんまりせずに、じっくり商品価値や取引関係、取引先との関係を作っているんで、その大博打的なことやらないんで、それほどね、大きな問題を起こすようなこと、失敗するようなことはないと思います。ただ、時流が来たとき、勝負しなあかん瞬間、融通が効かなかったり、その時流に乗り遅れてしまうことや、場合によってはね、頑固にその時流にならないということもあるんで、この辺はね、このタイプの経営者、意識しておいた方がいいでしょうね。マーケティング的にはね。はい、最後、あえて一言アドバイスさせてもらうと、とにかく山タイプの経営者はね、現場重視で安定を求め、変化を嫌う傾向が強いんですよ。だから、新しいことを始めたり、組織からの新しい意見やアイデアを取り入れていくのが苦手です。なんか邪魔くさいことも言わんといてくれ、みたいになっちゃうんですよね。この今までの通りやりたい、みたいな。ここね、本当に一番気をつけなあかんポイントかもしれないですね。あとね、経営者として、やっぱりね、いつも新しいことを学んだり、新しい情報に触れていくためにも、外に出ていくことが、やっぱり現場中心にいるので、必要になってくるでしょうね。意識して、そういう行動を取った方がいいかもしれません。あとはね、組織の中から新しくて面白いアイデアを出せる社員を育んでいかないとね、商品やサービスが時代遅れになってしまっているということになりかねませんからね。だから、ここ、面白い個性を持った人の声とか、アイデアにちゃんと耳を傾ける、声を聞くだけではなくて、そこを引き出していけるようなことが大事になってくるかもしれませんね。ヤマタイプの経営者は、安定した存在感と包容力があるんで、社員からの信頼がありますから、なのでね、そんな社員たちと一緒になって、もっと自分たちの商品やサービスを顧客や市場にうまく伝えていく、マーケティング力を持つことで成果を上げていくことができるでしょうね。だから、新しいことを取り入れるということと、あとはそれをマーケット、市場に、顧客に伝えていくということを上手になるという、この2つの課題、大きいかもしれません。また、社員や顧客の声に真摯に向き合う姿勢はいいんですけれども、経営者として、会社として大切にする、目的や価値観、ビジョンや戦略を明確にいつも持っていること、そしてそれらを社員に明確にやっぱり伝えていくこと、で、強い組織を作っていくこと、そしてその目的や価値観やビジョンや戦略を社員と一緒になって顧客や社会に向けてうまく発信していくこと、これも大事です。そうすることで、ブランディングも高くなるし、より一層強く安定した経営になっていくと思います。はい。それでは、最後。またいつも通り、キーワード。ヤマタイプの経営者のキーワード、ざっとお話してみます。はい。現場、安定志向、変化を嫌う、ルール厳守、調和、真面目、優しい、メンバー思い、世話好き、融通が効かない、温和、我慢強い、優柔不断、平和主義、安全、安心、秩序、敬意、内気、慎重、根気強さ、臆病、準備。まあこんな感じですよね。まあこれもね、あるなとかなかったなとかいろいろあると思います。あるものはあるもので伸ばしたり気をつけたり、ないものはないものでそういう個性あるかもしれないという気持ちでね、そこが伸びしろかもしれないし、見えない課題になっているかもしれませんから、そういう思いで一つずつ見ていかれたらどうでしょうかと思います。はい。以上で山タイプの経営者の解説を終わりにします。それではまた本日の最後に、私が今までねコンサルなどでお手伝いさせてもらったり、出道ズリーダーズフォーラム DLF で関わらせていただいた経営者の中から 自分のタイプを知ることでね、その課題や伸びしろに気づいていかれて、組織づくりやマネジメント、マーケティングや経営に生かされて、何よりも自分自身が変わっていかれて、具体的に良くなっていったリアルな事例をご紹介します。当然今回はヤマタイプの経営者の事例ということになりますけど、いつも通り業態や規模などがね、プライバシーの関係もあるんで、若干変えさせてもらっています。そこはご理解ください。それではヤマタイプの経営者が自分のタイプを十分に知ることで、ご自身も経営も変えていかれた事例をお話します。ヤマタイプの経営者の事例はね、私と長いお付き合いのある、ブランド力のあるおしゃれな雑貨メーカーをされている社長さんの話です。彼はね、でもね、このお話はちょっと違うんです。その雑貨メーカーの話じゃなくて、長年やりたかった食材にこだわった飲食店をスタートされて、そこの新規事業でのこのお話になりますね。はい。彼のね、でそこで、まあ、いろいろうまくいかなかった中で気づいていかれて変わられたということですけど、彼のね、その食材にこだわったおしゃれな店を作りたいんだっていう彼の熱い思いをコンセプトにスタートしたお店やったんですけど、なかなかやっぱりうまくいかなかったんですね。まあマネジメントということで言うとね、ヤマタイプの経営者ですから、彼はねコツコツ現場に入ってスタッフの声をちゃんと聞いてたんで、信頼関係はある程度作ってました。はい。でもね、肝心のお客さんが増えずで、そこそこはね、売り上げはちょっとずつ伸びたんですけど、全然利益が出るような状態には至らなかったんですね。で、まあヤマタイプのプロダクトアウト型の経営者である彼ですから、食材にこだわっていい料理を提供していれば必ずお客さん増える的な、まあそういう考えを持っているわけですよ。だから彼の課題はね、もう少し簡単に言うと、そのこだわりを顧客に伝えることができてなかったということです。まあ苦手だったということですね。伝わるはずだなんてね、そんな簡単じゃないですから、うまくいきませんからね。実際彼やスタッフさんたちが、でね、僕自身がその人たちのお話聞いてみたんですね。彼やスタッフさんたちがやっていることをじっくり聞いてみると、その一つ一つの小さなこだわりがすごいんですよ。驚くようなこだわりの宝庫でした。当たり前と思ってやってるんですよ、それを。だから仕入れ先との信頼関係を育んでいくプロセスの物語とか、とかね。あと、自家製調味料、そんなプロセス通してこだわって作ってんだとか、あと全ての料理のプロセスに手でやったり、手間暇かけて手仕事でやっていたりとね、彼ら自身が自分の店の本当の魅力に気づいていないというかね、当たり前でやっちゃってるっていう感じなんですよね。はい。だから単に食材にこだわっているということだけではなくて、当たり前と思ってやっていたことの中に、小さなこだわり一つの中にね、物語っていうか発信していけるものが一体隠されてたんです。そこで提案させてもらったのが、社外からの新しい力を取り入れたらどうですかということで、彼の思いとかスタッフたちがやってきたこと、そのこだわりもしくはストーリーを SNS などを使って発信することでした。まあまあそれ以外も含めてですけど、どう来客いただいたお客さんに伝えたり、まだ開発しきれてない市場に伝えていく、そういう顧客にね、はい、結果としては新規客は増えて売上が上がりだして、何よりもファン客も増えたことで利益も徐々に安定してきました。それに伴って彼はね、まあ、外部の人のいろんなものを取り入れる中で、予約システムとかオーダーシステムとか顧客管理システムとか、そういうことも導入し始めてね、顧客へのサービス向上していっただけではなくて、スタッフの作業軽減にもつながったりとかね。また彼はね、もう一つスタッフへその思いをちゃんと伝え始めたんですね。インナーブランディングしっかりやっていくことを始めました。顧客に対しては当然やってた、その発信したんですけど、社員スタッフにも伝え、だ結局現場レベルでも、お前やこだわりが、社員たちが顧客に対して現場レベルでもお客さんに伝えられるようになって、ファンになっていったって感じでしょうね。結果的にね、売上や利益だけではなくて、お店のブランディングもかなりアップしましたし、何よりもスタッフも誇りとやりがいを感じ始めるようになりました。ヤマタイプの経営者である彼は、今までやってきたことを崩されるのが嫌で、新しいことを取り入れるのが苦手なタイプでした。しかもね、彼がもともと経営している雑貨メーカーはね、先代から長年顧客に愛され続けているブランド力がむちゃむちゃ高い、非常に高い雑貨メーカーだったんで、 なおさらその今時の方法でね、神経学を獲得していくことに抵抗があったかもしれませんね。でもそんな自分のタイプの弱点に気づかれて、スタッフと一緒になって新しいことにチャレンジしていかれたということです。だから山タイプの、まあ、こういうね、ここの方が外部の林タイプとか梶タイプのような力を外部委託で入れたり、インナーブランディング、みんなと共感していく、こういうスタッフたちにも自分の思いをちゃんと伝えてインナーブランディングしていくことで、結果業績を伸ばしていったということですね。それでですが、これもね、そう簡単なことではなかったです。今話しているようにパンパンパンパンっていったわけじゃないです。何遍も失敗したり成功したりしながらそこに行き着かれました。でも彼はね、持ち前のコツコツ根気強く計画的にやっていくという力を発揮して、売上も利益もブランディングも、そして何よりスタッフの誇りややりがいも育んでいかれました。今ではね、なんか自分とこの商品の中のオリジナルの食品がね、開発が進んでて、なんか卸も始めるみたいなこと言っておられましたけどね。はい、まあ以上で山タイプの経営者の詳しい解説は終わりにしたいと思います。これにて風林火山4つの経営者タイプ全ての解説は終了しました。最後に風林火山4つのタイプをマトリックスにして補足しておきますね。こういうことでしたね。縦軸にトップダウンカリスマ、ボトムアップチームワーク、横軸にマーケットインプロダクトアウト、それぞれの個性を持って、それぞれの個性を持ってこの4つのタイプが並んでいるわけです。全てのタイプを聞いていただいて、4つの経営者タイプが全く違うということはご理解いただけたと思います。そしてそれぞれのタイプを見ていく中で、長所と短所は裏返しになっていたということも感じていただけたと思います。それはマネジメントにおいてもマーケティングにおいても同じことが言えると思います。それもね、気づかれたと思います。あと短所を直していったり、足りていない能力を補っていったりすることも大切やと思うんですけど、やっぱりね、大切なのはあなたがあなたのタイプを知ってあなたらしい経営をすることです。そして何よりもあなたにぴったり合った組織を作っていくことが大事だと思いますし、そうなっていただくことを願ってこの経営者タイプ診断を作らせてもらっています。そのためにもね、やっぱりあなたの経営者タイプをしっかり全部の中から見極めてください。私自身はね、本来非タイプが強い経営者である、非タイプの経営者ですけど、風タイプの要素もね、強く今では持ってます。はい、あとね、長年経営してくる中で、風タイプ、林タイプ、山タイプの良さも自分に取り入れていくことが、そして少しずつ変えれるようにもなってます。でもベースはやっぱり非ですけどね。またね、それ以上に今では風林火山それぞれのタイプの社員たちの気持ちも理解できますし、うまく彼らの力を活かせるようになってきたんじゃないかなと自分では感じています。はい、なのでまずは経営者であるあなたがあなたのタイプの長所や短所をしっかり理解し把握し、経営者としてどんなところを嫌い、どんなところを伸ばし、どう変わっていくのか、次にあなたの組織のどんなところを補い、どんなところを伸ばし、どう変えていくのかってことが大切になってくるってことです。それではこれにて風林火山それぞれの経営者タイプの解説を終わります。ここまでタイプごとに詳しく解説してきましたけど、4つのタイプがもう皆さんの頭の中でまだはごちゃごちゃに入り混じってると思うんですよ。少し頭の中がね、混乱してると思うんですね。だから明日以降ね、ちょっとそれぞれ4つのタイプをのキーポイントでまとめたり、いろんな形で全体像が把握できるような解説をここから3つぐらいしていきたいと思っています。はい、それでは明日以降お楽しみに。ありがとうございます。